改めまして皆さんおはようございます。その後いかがお過ごしでしょうか。ところで先ほど司会の足立兄弟からもありましたように、本日この礼拝は今年2020年最後の礼拝になります。まあ、言うまでもなく今年2020年は新型コロナウイルスの問題があり、さまざまな意味で大変な1年でした。多くの予定や計画が延期や中止を余儀なくされました。多くの皆さんにとってまさに人生の遠回りや途中下車、雨宿りや小休止になってしまったのではないでしょうか。しかしながらよく考えてみてください。その全てがダメになってしまったでしょうか。そうではなかったと思います。主なる神様は試練とともに脱出の道をも備えてくださったのではないでしょうか。大変な中にも神様の守り、備え、そして恵みがあったことを、この1年を振り返る今この時改めて覚えたいと思います。今年の私たちお茶の水キリストの教会の年間聖句および年間テーマを覚えていらっしゃるでしょうか。今年の週報にはずっと掲載されておりましたけれども、年間聖句はこのエペソビトへの手紙の第2章8節から10節でございます。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。この聖句から恵みに生きる、恵みに生きるを年間テーマとして掲げさせていただきました。果たして私たちは今年恵みに生きることができたでしょうか。改めて今この1年を振り返りながら考えてみたいと思います。もしかしたらそもそも今年はコロナ禍で私たちが生きるべき恵み、応答すべきはなかったんじゃないか、そのように考える人がいらっしゃるかもしれません。しかしながら吟味してみてください。私たちが生きる恵み、私たちが応答すべき恵みはコロナのために行けなかった旅行の恵みでもなければ、自粛生活のために行くことのできなかったレストランでの美味しい食事の恵みでもありません。私たちが生きるべき恵み、私たちが応答すべき恵みはまさにまず恵みありきの救いの恵みであります。私たちはその恵みをすでに受けているのではないでしょうか。その意味において今年のコロナ禍を私たちが恵みに生きることのできなかった理由にすべきではないと思います。私たちは今あの使徒パウロの言葉を思い出すべきかもしれません。コリントビテの手紙第2、12章の7節から10節。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘が与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時こそ私は強いからです。私の恵みは十分である、私の恵みはあなたに十分である。私たちに十分な恵み、その最たるものは先ほども申しましたようにまず恵みありきの救いの恵みであります。そしてもちろん決してそれだけではなく、万丈益としてくださる主なる神様はこのコロナ禍にありましても脱出の道のみならず、さまざまな恵みを備えていてくださったのではないでしょうか。少なくとも今こうして生かされていることもその恵みの一つです。また教会堂には集まれなくても それぞれの自宅で、まあ、決して迫害や妨害されることなく礼拝を守ることができるのもまたその恵みの一つではないでしょうか。確かに地球規模の脅威としての新型コロナウイルスの影響があまりにも大きかったですので、極めて恵みを思い起こすのは難しいかと思いますが、それでもなお私たちは今改めてこの1年の恵みを振り返りたい。詩編103編2節、我が魂を主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。我が魂を主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。まあ、今年は幸か不幸か依然としてコロナの問題がありますので、いわゆる忘年会の開催は難しかった、これからも難しいでしょう。だからその代わりというわけではありませんが、むしろ年忘れ忘年ではなく、まあ、せっかくですのでこの1年を振り返る今この時、主の備えてくださった恵みを改めて掘り起こして数える。あんな恵みもあった、こんな恵みもあった、まあ、言うなれば数形の時、恵みを数える時を持ってみてはいかがでしょうか。それは必ずですね、主なる神様の数形の時へと、まあ、つながっていくんじゃないかなと思います。まさに先ほど賛美しました聖歌604番の折り返しです。数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ数えてみよ主の恵み。もうあと数日でこの1年終わりますが、その数日間1年を振り返りながら、ああこんなところに、あんなところに神様の恵みが、備えがあった、そのことをですね、個人であるいは誰かと掘り起こしてみてはいかがでしょうか。そんな数える恵み、数形の時を持ちたいと思います。さて、前置きが少し長くなりましたが、説教の本題に入りたいと思います。本日は先ほど読んでいただきました旧約聖書創世記16章を通しまして、アブラハムの妻サラの女奴隷ハガルが、まあ、神様とどのように関わったのか、神様がハガルにどのように関わってくださったのかということを見ることを通して、私たちの信じる神様が私たちに今度はどう関わってくださるのかを改めて覚えたいと思います。女奴隷ハガルに神様がどのように関わったのかということを通して、神様が今度は私たちにどう関わってくださるのかを改めて覚えたい。さて、本日の箇所で基本的に女奴隷ハガルにこそ焦点が当てられていると言っていいと思います。決していいことではありませんが、ある意味男尊女卑、先民思想も芽生えつつあった古代ユダヤ社会におきまして、エジプト人の女奴隷という存在は、まあ、少なくともまず異邦人であるという時点で、そして女性という観点で、さらには奴隷ということで、まあ、三重の意味でこのハガルはとてもこのユダヤ社会にあってはですね、意図小さき存在であったと言わざるを得ません。そんなエジプト人の女奴隷ハガルが今日の箇所で苦境に立たされております。そもそもなぜハガルは今朝の箇所に描かれておりますような苦境に陥ってしまったんでしょうか。信仰の父アブラハムとその妻サラの問題から見たいと思います。なおこの時点ではアブラハムはまだアブラム、妻サラはまだサライと呼ばれましたが、より親しまれているアブラハムと妻サラという言い方で呼ばせていただきます。さて、本日の箇所創世記の16章1節から3節からですね、アブラハムの妻サラは子供を産まなかったとありますので、不妊の状態であったことがわかります。子供を産めるかどうか、聖書ではしばしば神様が何らかの理由で胎を閉じられることがありますので、これはいわゆる神様の問題、神の領域と言っていいかと思います。にもかかわらず、このサラはですね、夫アブラハムに自分の女奴隷ハガルのところに入って子供を設けるようにと勧めています。おそらくそれほど切迫した状況があったかと思いますが、そしてまたもしかしたらですね、周囲からの過度の期待プレッシャーもあったのかもしれません。ただサラはある意味神の領域に踏み込んだのであり、それ以上に神の時を待てなかったと言わざるを得ません。もちろんアブラハムも同罪です。いや、聖書の秩序から言えば一家の大黒柱として妻の言いなりになってしまったアブラハムの罪は より重いと言わざるを得ません。まさにエヴァの勧めによって善悪の知識の好みを食べてしまったアダムの罪をアブラハムは受け継いでいる、いや繰り返しているのではないでしょうか。アブラハムは後に信仰の父と呼ばれるような信仰者でありながら、神の時が待てずに妻サラともども自分たちのグッドタイミングで動いてしまった。残念ながら神の時、ゴッズタイミングが待てなかった。ちなみに神様はそんなアブラハムとサラ夫妻に約束の子を超高齢にして与えています。二人はそれが待てなかった。ところで私たちはそんなアブラハムとサラ夫妻を笑えるでしょうか。旧西軍の日本でのリーダーでありました山室文平という方はこういう言葉を残しています。聖書は鏡なり、持って心の姿を正すべし。聖書は鏡なり、持って心の姿を正すべし。まさにアブラハムとサラ夫妻のやってしまったこと、その不信仰は私たちの姿をも映し出しているのではないでしょうか。胸に手を当てて考えてみてください。私たちも神の時、ゴッズタイミングを待てずに自分の時、自分のグッドタイミングにこだわって拙速な行動に出てしまったことはないでしょうか。まあ、正直申しまして私も思い当たることがいくつもあります。あともう少し待っていれば、神様が最善にことをなしてくださったのにそれができなかった。お時間がありましたら後でぜひ出エジプト記の15章22節から27節をお読みください。出エジプト記第15章22節から27節。ここには出エジプト後、アラノを放浪するイスラエルの民が水を求めてマラという場所で喉の渇きを癒そうとするも、そこの水が苦くて飲めなかった。そしてモーセにつぶやいたという場面であります。モーセはそんなイスラエルの民のつぶやきを受けてですね、神に祈って神の指示を受けて示された木をその苦い水に投げ入れたところ、水が甘くなって飲めるようになった。ところがですね、その後ほどなくしてイスラエルの民は先に進んでエリムという12の水の泉と夏目ヤシの木があるオアシスに到着するんですね。マラからちょっと進んだらすぐにエリムというオアシスに到着した。おそらく神様はイスラエルのためにエリムというオアシスを用意していたんじゃないでしょうか。しかしながら民は神の時、ゴッズタイミングが待てずにその直前マラでとどまってしまった。ちなみにくしくもマラは旧約聖書の言語ヘブライ語で苦々しいという意味があるんですね。英語で言えばビタービター。それに対してエリムはヘブライ語でより良いという意味があるそうです。英語で言えばベタービターからベターへ、ビターからベターへ。ぜひ私たちは自分のグッドタイミングで強引に行動するんじゃなくて、願くば神の時、ゴッズタイミングを待ってビター、苦々しい思いではなく信仰者としてベターより良い歩みをしてまいりたいと思います。さて話を本題に戻したいと思います。その後2人はどうなったでしょうか。アブラハムとサラ夫妻はどうなったでしょうか。実はまさに神の時、ゴッズタイミングが待てなかったためにサラはビター、苦々しい思いになっていたのであります。本日の箇所、創世記の16章の4節から6節にある通りです。やがてアブラハムの子を身ごもった女奴隷ハガルが自分の女主人であるサラを見下げるようになりました。ある意味自分が蒔いた種とは言いましても、その苦々しい思いは消えないのであります。ついにサラは夫アブラハムまで責め始め、おそらくそれで苦々しい思いになってしまったであろうアブラハムもやけくそになってしまったんでしょうか。無責任にも勝手にしろと言わんばかりに、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある、彼女を好きなようにしなさいとまで言い放っています。その後の顛末が6節後半にこう記されています。それでサライが彼女をいじめたので、彼女はサライの元から逃げ去った。そこでサライが彼女をいじめたので、彼女ハガルはサライの元から逃げ去った。 女奴隷ハガルにしてみれば、もちろん女主人を見下げてしまったという問題はあるものの、女主人の言われた通りにしてサラの逆鱗に触れ、実質的に追い出されてしまったわけですから、ある意味踏んだり蹴ったりではないでしょうか。ここからが本日の中心とも言うべき、そんなハガルへの神様の関わりでございます。7節をご覧ください。ここから分かりますことは、身重のハガルは行くあてもなく荒野を放浪していたということです。荒野を放浪していた、シュルへの道ということから、その方向が彼女の生まれ故郷エジプトへ向いていたことが確認できます。しかしながら徒歩でエジプトは到底無理な話でございます。しかも身重な状態ではいつまで持つかという話ではないでしょうか。さらに言えば場所は荒野です。ちなみにハガルは現実に荒野をさまよっていたわけですが、それはまさに象徴的に彼女の内面をも映し出していたのではないでしょうか。まさにハガルはその人生の荒野、最大の試練の時を歩んでいた。ただ聖書に示される神様はある意味荒野の神様であり、無から有を生み出される神様であることを私たちは覚えたいと思います。神様は荒野でこそ私たち人間と出会い、私たちを養い、私たちと共にいてくださり、私たちに必要な恵みを与えてくださる。ハガルにおいてもまさにそうでした。7節以下から分かりますように、あたかもドローンで上空から追跡したかのように、主の使いが荒野の泉のほとりにてさまようハガルを見つけてくださったと聖書に書いてあります。これはあたかもあの有名なダビデが歌った詩編23編の最後の一節、誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう、誠に私の命の日の限り慈しみと恵みが私を追ってくるでしょうを思い起こさせるのではないでしょうか。確かに主なる神様の慈しみと恵みが主の使いとなって荒野を一人寂しくさまよう身重のハガルの後をドローンのように追ってきた。またこの場面は主イエスが語ったあの例え話、羊飼いを彷彿とさせるのではないでしょうか。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。確かに主なる神は1匹の迷える子羊を探し出すかのように、その羊飼いのように広大な荒野でハガルをただ一人をハガルただ一人を探し求め、ついに見つけてくださった。そして主なる神は単にハガルを見つけ出しただけでなく、彼女に一旦立ち止まって考えるチャンスを与えています。8節、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのか。サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのか。要するに主なる神は彼女に対してその分をわきまえるべく諭すかのように、サライの女奴隷ハガルと呼びかけた後、どこから来てどこへ行くのか、すなわちなぜこのようなことになってしまったのか、これからどうするのかということを冷静に考えさせているんですね。そして主はアドバイスも忘れません。9節、あなたの女主人のもとに帰りなさい、そして彼女のもとで身を低くしなさい、謙虚になりなさいと言ってるわけですね。置かれた場所で咲きなさい、高慢にならないで謙虚になりなさいということではないでしょうか。その後主の使いを通して主なる神は10節から12節にありますように、ハガルの子孫繁栄の祝福、そして生まれる子をイシュマエルと名付けるべきこと、さらにはその行く末をハガルに解き明かしたのです。女奴隷ハガルはどれほど嬉しかったでしょうか。その不安は平安に、悲しみは喜びに、絶望は希望へと変えられたのです。そして13節にありますように、ハガルは自分に語りかけられた主の名をエルロイと呼んでいます。エルロイ、エルロイとはヘブライ語で私を見ていてくださる神様という意味です。女主人に追い出され、広大な荒野のど真ん中でたった一人ぼっちでいた女奴隷ハガル、 本当に心細かったであろうハガル、しかしそんなハガルにしっかりと目を留めていてくださったお方がいた。優しい眼差しを注いでいてくださったお方がいらっしゃった。ハガルはそんな主なる神を、私を見ていてくださる神、すなわちエルロイと呼んだのであります。さらにはそんなハガルにやがて男の子が生まれ、主なる神のお言葉通りその子をイシュマエルと名付けたということが15節からわかります。ところでそんなイシュマエルとはどういう意味があるんでしょうか。旧約聖書の言語ヘブライ語ではイシュマエルとは神は聞いてくださる、もしくは聞いてくださる神、イシュマエルであります。おそらくこの命名には誰もいない荒野におけるハガルの心の叫びを主なる神様が聞いてくださっていた、ハガルの叫びに主なる神がしっかりと耳を傾けてくださっていたという事実が反映されているのではないでしょうか。確かに誰の声も届きそうにない荒野で、主なる神はハガルの叫びに聞き耳を立てていてくださった。私たちの信じる神様はまさにこのハガルの神様のようにエルロイ、私たちを見ていてくださる神様であり、イシュマエル、私たちの心の叫びに耳を傾けてくださっている神様であります。今を生きる私たちにもまた時に一人寂しく荒野を歩く時があるのではないでしょうか。まさに現在のこのコロナ禍の世の中は荒野そのものであると言えるかもしれません。しかしながら本日見てまいりましたように、そんな荒野でこそ私たちは改めて主と出会い、神様とこの出会う可能性があるのであります。そしてそれだけでなく、女奴隷ハガルにそうであったように、主なる神はあなたにも、そして私にも、私を見ていてくださる神エルロイとして、あなたの叫びを聞いてくださる神イシュマエルとして、あなたの人生の荒野で、私の人生の荒野で、あなたに優しい眼差しを注ぎ、私の叫びに耳を傾けていてくださるのであります。そのことを今朝改めて私たちは覚えたい。ところでつい先日、我が家に近い大塚池のほとりを家内とともにウォーキングしておりました。そこにはすでに100羽を超える白鳥たちが飛来し、優雅に水面を移動していたのであります。まさにそれは白鳥の湖のような情景であります。すると突然家内が私にこんなことを言ったんですね。優雅に水面を移動している白鳥たちだけど、水面下では必死に足を動かしているんだよね。優雅に水面を移動している白鳥たちだけど、水面下では必死に足を動かしているのよね。私はハッとしました。優雅に、そして静かに水面を移動している白鳥たちですが、確かに別にモーターがついているわけではありませんので、自動的にぐーっと進んでいるわけじゃないんですね。確かにその水面下では必死に足を動かしているに違いありません。この話をですね、細川長老にしたところ、細川長老はアヒルの水かきという言葉があるんだよと教えてくれました。アヒルもですね、いい感じでうーって移動しているように見えますが、下では必死に足を漕いでいるわけですね。誰にも水面下の苦しみがあるということじゃないでしょうか。それからというもの、私は白鳥たちへの見方がガラッと変わりました。今までは優雅でいいですね白鳥さんという羨望の眼差しだったんですが、今は違います。頑張ってるんですね白鳥さんという激励の眼差し。確かに一見水面を優雅に移動する白鳥たちですが、現実には白鳥たちは何千キロも離れたシベリアから決死の覚悟でこの日本へと飛んでくる。そして餌を求めて池を移動する際も水面下では必死に足を動かしている、そうして前進している。私たちも今コロナ禍の中である意味必死にもがいているんじゃないでしょうか。この1年本当に大変でした。いや必ずしもですね、今年のコロナの問題だけでなく、誰にも分からないところで必死に苦労している人がたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。いやあの人は全部悠長でいいですね思っている人がですね、実は私たちの知らないところで必死に頑張っている、苦しんでいる。私たちはそういうところにも目を留める必要があるんですね。人は上辺を見るが主は心を見るという言葉もありますので、私たちは人をですね、外側だけで判断しないようにしたい。あの白鳥たちでさえ 水面下で一生懸命頑張っている。他の人の気づかないさまざまな問題、日夜格闘している問題にも想像をたくましくして思いを馳せたいと思います。ぜひ覚えたいと思います。私たちの水面下の苦しみにちゃんと目を止めてくださっているお方がいらっしゃる。それは言うまでもなくエルロイなる神様です。この一年、そんなエルロイなる神様の御目が私たち一人一人に注がれていたことを覚えて感謝しつつ、そんな主なる神様の御目は来るべき新しい年にも豊かに注がれることを期待してこの一年を締めくくりたい。決して私たちは孤独な荒野で一人もがいているのではなく、そこに必ず目を留め耳を傾けてくださるエルロイなる神様、イシュマエルなる神様がいることを、まあ、今年もそうでしたけれども来年もそうだという思いを持って新たなる一年、新しい年へと出ていきたい。最後に詩編8編4節をお読みしまして今朝の説教を閉じさせていただきます。詩編8編4節、人とは何者なのでしょう、あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう、あなたがこれを顧みられるとは。ありがとうございました。